イエスキリストの名をたたえます。おはようございます。今日はペンテコステですけれども、洗礼式が与えられました。本当にとても嬉しく思っております。2年前の洗礼式もですね、うちの三男がですね、中学3年生でしたけれども連れておきましたけれども、ちょうどそれが20周年だったんですけれども、今日22年目の長崎教会の、スタートの日の、22周年の日ですね、その日に受洗者が与えられたことを本当に嬉しく思っています。で、ちょっとですね、説教の早い前に22年前どんなふうにしてスタートしたらいいかと言いますとですね、目覚め町というところに家を借りまして、私はローマに行っている時にパウロ牧師が1回2人で来たんですけれども、借りようと思った家が大家さんの確認待ちだったんですけど、ダメだと言われて、もう一度今牧師は長崎に来て、私たちがいない間に家を決めてくれました。それが目覚め町だったんですね。で、私たちは私はローマに行ってたんですけど、それで戻ってきてからですね、安心を受けて長崎に使わせたわけです。それで、5月22日の日にですね、その目覚め町の家で初めて礼拝をしたのは朝9時からだったんです。その前に早朝に西高の場に行って礼拝をするようになりましたので、目覚まし合わせておいてですね、そして、次の日起きたんですね。そしたらですね、はっと気がついたらですね、確かもう5時半か、ぐらいにはもう西高に行って礼拝するように示されたんですね。5時か5時半だったと思います。で、ただパッと見ましたら5時22分だったんですね。でびっくりしましてですね、妻と2人で迷わないと言いながらね、もう必死にバババッと準備をしてですね、行こうと思ったらですね、まだ5時22分なんですね。えっと思ってよく見たらですね、5月22日だったんですね。今でもよく覚えてますけれども、その時ねすごいね感動したんですね。そうでもしなければはっきり目を覚まさない。で、神様憐れみを持って日付と間違いさせてくださって、で考えたらまだ4時ぐらいだったんですよね。でそこで夫婦でゆっくりお祈りをして、もっぺん日なすわり直しお祈りをして準備をして、そして西高の丘に行きました。で、西高の丘でゆっくり時間をかけて礼拝したんですね。西高の丘の端から端までですね、レリーフのところでですね、調子は私の妻しかいなかった。今日と同じように今日の方が、今どうなったか分かりませんけど、結構さっき雨降ってましたが、本当に 小雨だったんですけど、でも小雨が降ってたんですね。その小雨の中で、2人で礼拝したんですけど、最初は妻はですね、一生懸命聞いてくれてたんですけれども、ちょっと雨が強くなってきましたらですね、私が端から端までですね、もう大群衆がいるかのように説教してたんですね、気持ちよく。で、説教でも宣言だったんですね。これから長崎でリバイバルが起こってくる、これから殉教者の人の悔いが始まってくるっていう、説教で宣言をしてたわけですね。だからそのうちですね、雨が激しくなってきたので、スーッとですね、横の方の雨が出てきてくれちゃったんですけれども、そういうことからスタートしたんですね。で、私たちは落下山でして、2人だけで投票が扱わされてきました。父の、ふるさとが愛媛県の池島というところなんですけれども、ですからそこと広島の因島というところに親戚がいるんですけど、それより西にはですね、妻もいるですから、知り合い友人、親族一切なかったんですね。で、落下山で来たんですけれども、それから20年経ちまして、今九州に私たちは神の家族をたくさん持っております。そして九州からたくさんの牧者が日本中に使わせてきましたし、たくさんの宣教師が世界中に、カンボジアにもブラジルにもいますけど、森原さんは東京から使わされたんですけども、飯塚から長崎に来て、そして、鳥取に行って、東京に行ってから使わされたんですね。長崎を通過した牧者や宣教師たちもたくさんいらっしゃいます。で、本当に神様に恵みを感謝したいというふうに思っております。そして実はですね、そうやって今まで神様は九州全体、そして、に働きをして、いろんなところに使わせてくださいましたけれども、これからも使わされていきますが、いよいよこの地における働きが本格的に進んでいくだろうというふうに思っております。で、今日は先ほど話してきましたけれども、その一つの初めの印だなというふうに思っていて、とても嬉しく思っています。どうぞ皆さん、主に期待してほしいというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、先ほども言いましたけど、黙示録の21章の5節、見よ、私は全てを新しくする。これは新天神地について語っている言葉なんですけれども、しかし今日はそのペンテコステで聖霊が初めて臨んで、そして教会がスタートした、と加えては教会の誕生日一行で2章のところです。ですから、そこの箇所を見ながら、さっき言いました、見よ、私は全てを新しくするという言葉をキーワードに、 その創業伝道師のことを見ていきたいと思っています。で、今日は実はですね、特別な日なんですね。どうしてかと言いますと、東京アントニオ教会の牧師であり、市の事業の責任長で代表であるパウロ秋元牧師はですね、もう出てるんじゃないですかね、向こうの大礼拝が終わるか終わる前にですね、出まして、大和カルバリーチャペル、ダマシにあります、神奈川県ダマシにあります、大和カルバリーチャペルの方に行って、午後2時からカリスマセミナーをいたします。で、そこで癒しのセミナーをすることになりました。大和カルバリーチャペルというのは、日本のプロテスタントの中で一番大きな教会です。で、洗礼礼拝、そう言っても実は少なかったりするんですけど、本当に1000人が礼拝をしている、洗礼礼拝をやっておられる教会なんですね。それで、そこの牧師で、今日の御子新聞に確か1名出たと思いますけれども、この前、世界大会、世界の300ぐらいの大会、グループが集まって世界選挙大会っていうのは中野サンプラザって東京でも中野サンプラザで行われたんです。その時の、主任メイン講師になったのが大川勤一牧師なんですね。だから日本で最も大きなプロテスタント業界で、かつ日本に今一番影響力のある牧師なんですけども、その方から、先日電話かかってきまして、秋元牧師の予言と御声に従うとカリスマ宣言を読んで、非常に感銘を受けてよかったということでお電話かかってきまして、そしてあなた方は、随分、このお目を着せられていると、ね、お目を着せられていると、そのお目を取り除くようにと聖霊が私に語ったので、ぜひうちの教会で招きたいと。だからペンテコステの日に、第三礼拝が終わるんですね。その第三礼拝が終わって、まだみんなが帰らないうちに、来てセミナーをしてもらいたいというふうに、大川勤一牧師の方から連絡が入ったわけですね。向こうから連絡してきたんですね。で、聖霊に語られてっておっしゃった、非常に感動いたします。それだけ影響力のある牧師ですので、私たちの教会はカリスマのことでですね、随分ご覧受けておりましたけれども、招いてくださって、だから今日癒しのセミナーをされますけど、これはですね、分からない方もいらっしゃるでしょう。日本のキリスト教会、特にプロテスタントの教会にとっては画期的なことなんですね。だから大川勤一牧師がパウロ秋元牧師を招いて、主の事業を招いて、セミナーをしたと。しかもいきなり予言だと刺激が強いので癒しからって言われたことは、おそらく1回でも数回からあると思いますけども、ということは、この後日本のキリスト教会 のいわゆる中心的な立場の方々は、最近はみんなこう変わってるんですね。こう主の事業に対してですね、はっきり、たくさん手紙もらっております。ただ公にはまで言ってられませんけど、大川勤一牧師のところは招いたとなれば、そういう方々は公でね、どんどんこの、カリスマのこととか他の教会も招き始めると思いますので、そうなりますと、日本のプロテスタント業界がザーッとカリスマに対して、賜物に対して目を開き始めます。で、本気で賜物を求め始めます。で、これはリバイバルの勝手のすごく大きな霊的な壁が破れたことになるんですね。ですから、そしてあと言いますと、今日の説教も関わるんですけれども、これは非常に大きなポイントなんですね。だから、日本のプロテスタント業界はこれから一つ霊の壁が破れたので、これから大きく変わってくるということを思ってください。これは憶測ではなくて、これは結果変わってくるだろうと思いますね。で、カリスマに関してみんなが心を開き始めるでしょうから、皆さんも準備をしておいてほしいというふうに思います。私はこのことが開かれてきたので、他のことではたくさん学ぶことが他の教会にありますけど、このことに関しては分かっちゃうこと、私は分かっちゃう責任があると思いますので、どうぞ備えてほしいというふうに思います。それでですね、これは日本のキリスト教会全体、また死の十字架の動きが大きく変わってきたということですね。はっきりここから逆転しますからね。それと、七世紀教会のことでもですね、先週実は嬉しいことがあったんですね。火曜日の日にですね、私たちはラジオ、いつも土曜日の午後9時からゴスペルメッセージになってるんですね。皆さん聞いてくださってるでしょうか。初期の頃に聞いて今は知らないなんて言わないでください。聞いてくださってるよね。そのリスの方ですね、ハガキとかお手紙くださる方は何人かいらっしゃるんですね。ただ今度全く新しい方がですね、火曜日の日に村上地区に住んでいる方が電話してきまして、毎週聞いていますと、メッセージも聞いていますということをね、言ってくださったんですよね。感動いたしました。で、今週土曜日にですね、ラジオの放送が終わって帰ってきたら、すぐに終わった直後に電話が入りまして、今度はまた違う人なんですけれども、聞きましたと。で、教会の場所はどこですかって、から明日の礼拝の場所はどこですかってね、電話が入ったんですね。で、こういうことは今までなかったですね。はっきり何か神様がサインを送ってらっしゃると思うんですね。で、明らかに何か新しいことが始まってくるなと思いますので、ぜひ皆さん備えておいてほしいというふうに思います。 さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、使徒行伝2章は何かと言いますと、先ほども話しましたように、ここはペンテコステ、聖霊様が初めて臨んで、そして聖霊に人々が満たされて、異言を語り出し、そして教会がスタートしたところであります。で、それまでの弟子たちはどうだったかというと、この直前はですね、イエス様が40日復活して一緒に過ごしたんですけれども、天に上がるときに約束を与えます。エルサレムを離れないで、聖霊を待ち望みなさいと。ね、聖霊のバプテスマをあなた方を受ける。そうすると力を受けるから、待っていなさいと約束を与える。そして天に帰ってくれます。でも弟子たちはですね、自分がたちがキリストの弟子だということが分かると、ユダヤ人に殺されるかもしれないということで、恐れがいっぱいだったんです。心の中には恐れと不安がいっぱいで、集まって祈りに専念したいと書いてあります。すごく好意的に書いてありますが、ちょっと悪く言えば、外に出ていくことができないぐらい、人に使ったら殺されるかもしれないと思うぐらい恐れていて、それまでどっちが偉いと言ってこう仲違いしていた彼らが、一箇所に集まって祈っていたのは、それは恐れがあったからです。一人じゃ恐れ、誰かが見つかったら殺されるかもしれないと恐れがあったので、一箇所に集まって祈り込んでいる。もう一つは、約束が与えられたのは、その約束が、来る、その聖霊ってまだ分からなかったんですね。この時はまだ聖霊を受けてなかったから。でも、その聖霊が来られるようにと祈ってたわけですね。そしたら、使徒行伝2章で、聖霊が激しく臨むわけです。使徒行伝2章の1節をご覧ください。228ページね。50節の日になって、皆が一つところに集まっていた。ね、集まった。すると突然です。その直前までは何も変わってなかった。神様の働きというのはね、徐々に変化する場合もありますが、多くの場合、面白いことに、何も変わらなかったのに、突然変わってくるということがしばしば起こるんですね。だから何も変わらないからって諦めないでください。神の言葉というのは時が来ると、すると突然成就するということがしばしば起こるわけですね。で、ここで、すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの体全体に響き渡った。また炎の分かれた下が現れて一人一人にとどまった。すると皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話した人と書いてあります。何が起こったかというと、聖霊が昇って彼らは満たされて、他国の言葉、これは異言なんですけれども、語り出したわけですね。びっくりした人たちが一気に集まっていきます。当時、いろんなところから人たちが集まるわけですね。そして、その人たちに、このペトロをはじめとする彼らは大胆に説教し始めるんですね。そしてその結果何が起こるかというとね、3000人の人が、男だけで3000人が一発です、1回で座れるんです。で、そして教会がスタートするんですね。ですからチョンギ牧師はね、教会は本来3000人が教会のモデルだとか言ってましたけれども、しかし1回座れるんですね。で、何かというと、聖霊が臨んで何が起こったかというとね、彼らは聖霊に満たされるんですけど、身をつける人に変わったんです。それまでは弟子たちは薄い信仰で、神の技とか働きをほとんど見れなかった。イエス様してたけど、ところがペンテコステで聖霊が来た後、何が起こったかというと、彼らを通して身がついてきたのであります。彼らを通して神の技が起こり、神の救いが起こり、この後癒しの奇跡も起こってますけども、身がついてきたんですね。それなんですね。聖霊が臨み、聖霊に満たされる時に、実は身がついていくのであります。で、その身がつくときに、実は何が大きな変化だったかという、このペンテコステのときに聖霊が臨む結果、何が起こったかというと、一つは賜物なんです。聖霊に臨んだ結果、こう異言で語ってますよね。これは後で、ペテロがそれはヨエルの予言の成就ですと言ってですね、予言したと言っています。つまり賜物の現れだったんです。で、カリスマを通して神様は働かれた。なぜさっき私がパウロ記者の中ではそんなの聞かれると、カリスマに対して日本のプロテスタントの教会が本気で求め始めようとし始めているということなんですね。これは今までなかったことなんですね。これはね、大きくこれから変わってくるということを思いますので、皆さんですね、主に期待しておいてほしいというふうに思います。それで、さっき身を渡したすべてを渡してと言いましたけども、今日の説教の一番大きなところはですね、使徒行伝前、ペンテコステ前の弟子たちとペンテコステの弟子たちは全く新しく変わったんです。なんで変わったのか。それは聖霊が来て、聖霊に出された結果変わったんです。その結果、賜物の一つ現れが起こりました。それからですね、 彼らは推進後からカレスタイの信仰を持てるようになりました。でも一つね、今日お話したいことはそうやってね、もう一つ別のことがあったですね。それはね、彼らの内側が全く新しくなったんです。それまで恐れに満たされていた人々を、恐れていた、怯えていた弟子たちが、その今まで恐れた人たちに向かって大胆に説教し始めた。でもその説教の内容はですね、全部読むと違いがかかりますので、簡単に言いますと、まずですね、12節見てくださいね。人々はね、驚いて集まってきた後にね、びっくりしたんですけども、こういう人もいたわけですね。12節、使徒行伝の2章の12節、人々はみんな驚き惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いぶどう酒飲んでるのだと言って、あだけるものだと言ったと。違うよと、神の技なんだけど、違うがぶどう酒飲んでるんだと。で、面白いなと思うのは、ちょっと脱線しますけどね、面白いなと思うのは、この時聖霊に出された初めての時、ぶどう酒飲んでいるって言った人がいたんですよ。ということは、まるでぶどう酒飲んでるかのように間違えて見る人がいたぐらい、こう喜び満たされてたわけですね。で、聖書の中に、酒に酔ってはいけませんって書いてある。御霊に満たされ、その時御霊に満たされなさいって書いてある。ということは、精霊に満たされると、こうお酒に酔った時みたいに気持ちよくこうなる。そのお酒に酔ったのと全然本質が違うんですよ。でも似てるところがあるぐらいなんですね。で、実は昨日記念会に行ってきたのがある方の、その後会食の時にですね、言われたんですね。キリスト教ではお酒はどうなんですかって言うから、いや、飲んではいけませんとは書いてないけど、酔ってはいけませんとはっきり書いてある。少量のぶどう酒を健康のためにはこれから飲みなさいって箇所ありますけれども、すぐ書いてありますよって言ったら、そうですよねって、酔ってはいけないんですよねって、こうなんかお酒の飲み方を一生懸命抗議されましたって言ったんですね。でもね、お酒は必要じゃなくなるんですって。私学生時代飲んでましたし、お酒の飲む大好きでしたと。日本人はお酒を飲まないと本音を話せないし、お酒を飲んでストレスを解消して、ね、いいお酒ってのは確かにあってね、仲良く楽しく、ね、本音を話して飲むお酒あるでしょう。でもクリスチャンになると本当に必要じゃなくなるんですよって。そんなのなしに、そんな話はいくらでもできますし、全然いらなくなるって話をしたんですよね。で、よく分からなかったみたいです。でも皆さんね、本当に見た目に満たされますとね、もうお酒なんか必要じゃなくなるはずなんですね。アーメンっていう方いらっしゃるでしょ。まあ、手上がらなかったですね、ちょっとヒカルボクシもね、お酒飲んで騒いで、そして虚しくて仕方がなくて精に出されて全く取れなくなりましたし、マジキナ牧師は家の冷凍庫にビールの瓶しかなかったけど全く必要じゃなくなりましたし、タバコも必要じゃなくなります。で、これは立法で飲んじゃいけない、吸っちゃいけないってことじゃないんです。精霊に出されると必要じゃなくなるんです。そんなものはいらなくなるんです。で、いや、まだダメだって人ね、本気で精霊を求めてください。今日から話しますけども、本気で精霊を求めてください。精霊に出されたら本当に必要じゃなくなります。これ立法ではありません。いらなくなるんです。そんなものは、神の霊が私たちに達したとき、私たちは作り変えられて、そんなものは必要じゃなくなるんです。だから福音なんです。飲んじゃいけないとか吸っちゃいけないってのは、これ立法なんです。それが人を苦しめるし縛るんです。そうじゃなくて、本当に試されたとき私たちは解放されるんです。だから福音なんですね。で、弟子たちはこのとき恐れに縛られていた。人々は怖くて仕方がなかった。殺されるかしないと怯えていた。で、実は人々はいろんなことに恐れている。将来を恐れていたり、誰か人を恐れていたり、いろんなことに囚われている。ある場合は憎しみに囚われていたり、怒りに囚われていたり、いろんなことに心が縛られている。でも、聖霊が来られて、私たちが聖霊に出されるときに、そういうことから解放される。弟子たちはこのとき、その恐れて怯えた人たちに向かって来るんですよ。はっきり立ち上がって大きな声で大胆に語り始めた。しかもそんなこと言ったら怒られるし、下手したらまさにこう火に油を注ぐようなもの、殺されるんじゃないかというのを説教したわけですね。ちょっと見てみますよ、一部だけ。14節ね。そこでペテロは11人と共に立って、だから12人全員立ち上がって声を張り上げてです。だからボソボソって言ったんじゃないんです。はっきり大きな声で人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住む人々、すべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。そう言って説教を始めます。今、朝の9時だから酔っ払ってるんじゃない。これは予言書に書いてあるこの予言の言葉の成就ですよと、今日の章に書かれていますけど。そしてスッと説教し合っていって、21節ですが、23節見てください。23節、ここがある。あなた方は、これユダヤ人に向かって言ったんですね。神の定めた計画と神の使徒によって引き渡されたこの方を、不法なものの手によって、 十字架につけて殺しました、あなた方が十字架につけて殺したんだと言ったんですね。もっと進んでいくと、ダビデのことがいろいろ言った後に32節は、神はこのイエスをでも蘇らせてくださったんだ、私たちはそのことの証人ですと言って、そして36節最後に、ですからイザヤのすべての人々はこのことをはっきりとしなければなりません、すなわち神様が今は死ともキリストともされたこのイエスをあなた方が十字架につけたのです、つまりあなた方が十字架につけて殺したんですよってこう、まあ、ある意味ではっきり罪を指摘したんですね。あなた方が殺したんですよってね。でそんなこと言ったら普通だったらですね、石が飛んでくるはずなんですね。もうこういう時聖霊が飛んでいたので、人々は悔い改めてどうしたら救われるんですかって言って悔い改めてバプテスマを受けるんですが、さっき結果論なんです。こんな大胆な説教をついさっきまで怯えた人たちがこうやってはっきり語られた、全く彼らは新しく作り変えられたんですね。それが聖霊の力なんです。で私たちが聖霊に臨まれて聖霊に出されるとき、私たちの内側は全く新しく作り変えられる。そして日本のクリスチャンに必要なのはこの力なんです。人間の知恵じゃありません、人間の力じゃありません、人間の努力じゃありません。日本人は35億言って思いましたけれども、本当に勤勉で忠実な民族です。それ自体は神から与えた賜物です。これ以上何を努力して頑張るというのでしょう。人間の努力や頑張りではないのです。上からの神の力、聖霊の力が必要。その聖霊が来られて聖霊に出されるとき、私たちは新しくなって神様の力によって恐れから解放し、憎しみから解放され、神から来る喜びに満たされるんです。これはね、弟子たちはそれを体験したのです。だからあの弟子たちがあんなに力強く人々を伝で繰り返し人々を捕らえ、人々に向かって説教し、何度捕まえられても口を開いて語り続け変えられていった。その力があった。でかつて長崎には殉教者がいっぱい出ました。で彼らは命がけで語りました。すごく強かったからじゃないですね、彼らは聖霊に出されてたんですよね。そういうわけなんですね。で今日ね、身を渡したすべて渡してね、聖霊が来ると全く新しくなるっていうね、神様それを今日ね宣言しなさいって言われたんですね。で皆さん主に期待して信じてください。あなたも私もこの聖霊の力によって新しくされます。そして本当に神様の働きがこれからお互いの人生に始まってくるでしょう。でこれは私たちの努力ではなくて神の恵みと約束なんですね。何度かお話ししましたけれども、私の妻が救われた鍵はですね、実はですね、東京に行きまして、最初は渋谷のスクランブル交差点なんですけど、そこでね、涙をかべて、田舎から出てきて涙をかべてですね、いた子なんですけれども、東京に東京が慣れてですね、東京をエンジョイし始めました。そしたら大学生活の時ですね、あるお友達に裏切られたわけでありますね。まあ、運徳大で言えば自分が好きだったお付き合いをしていた人がその人に、横取られたみたいなもんです。砕いてやら砕いてやら、そしてでもそのお友達はお友達だったわけですね。そういうことがあったわけです。まあ、今は笑って話せることですが、その当時の彼女にとってはもう驚愕だったんですね。そしてもう心の底からその人を憎んで、憎しみのあまりですね、大学が渋谷にあって寮が池袋にあったんですけれども、すいません東京の地理で、途中に新宿ってあるんですね。渋谷から乗って新宿で降りて池袋まで行けなかった。あんまり憎しんで、で新宿駅出てですね、もうあまりの憎しみに心が駆られてですね、新宿駅出て1時間ぐらいしばらくね、あまりの憎しみで駅にしばらくしてた。はっと思って、明日教会行こう、とにかく教会行こう、教会に行ってあの人の話をしよう。まだその頃教会行ってただけで、そんなに神様を頼りにしたわけじゃなかった。でも教会行ってたんですね。そしていつもフォローしてくださってる方がいた、ご年配の男性の方だったね、女性の方で CS の先生だったね、 CS の先生の方、その人が、彼女は CS じゃないんだけども、まあ、フォローしてくださったんで、あの人に全部じゃあよ、聞いてもらえるかもしれないと思ってね、そう思ったわけです。それで心を下げて家に帰った。そしてさばいてはいけませんって言葉を繰り返してくるけどね、これがさばかずにやれようかって感じでね、次の日に一応教会行ったんですって。で自分で分かるんですって、自分が憎しみの塊だって。だから一番教会の人だったんです。当時の教会は200人ぐらい入れる会場でした。そしていっぱい人がいました、その頃ですから。その一番下の席に座ってね、で誰もそばに座らないでと思ったんですって。 私のそばに来たら私のこの今持ってる憎しみが乗り移るかもしれないって思うぐらい自分で分かるんですって。だから誰もそばに来ないでと思ったんですって。その時にね、あの主の祈りがあってね、いつも主の祈りは自分の祈りだと思うんですけども、悪よりお救いくださいってお祈りがあるでしょ。その悪よりお救いくださいってお祈りをその時は本気で心から悪から救ってくださいってその時に祈ったんですって。この憎しみの苦しみから、ね、でそういうのってもやっぱり憎しみがあるわけですよ。そして説教が始まったの、牧師の説教。荒井小路牧師とおっしゃる、まあ、あの私は日本の三本の指にある説教者だったんですけども、まあ、素晴らしい説教だったんですけども、まあ、説教したの。でその頃聖霊の働きがすごく強かったんで、カリスマ的な働きがあって、説教の途中でですね、説教がポンと飛んでいきなり知恵式の言葉を言われる。でまた説教に戻るんですね。それが自然の流れなんだと思ってたんですね。で知恵式の言葉だったと思いますけどね、この説教されてね、こういう講談があって説教されたんですね。で突然ね、説教の途中でふってね、僕が言ったのを指差してこうやってピシッとね、突然あなたは今裏切られた悲しみで心が痛んでるでしょう。でもあなたの前はもっと大きな裏切りを受けて歩かれた方がいい。それがイエス・キリストって言ったんですよ。その瞬間ね、その指を刺された指が、別にいいですか、200人ぐらいの回答ですよ、説教者こうやって告知に刺したわけですよ。でもうちの奥さんもね、顔も上げられずにずっとこうやって説教聞いたんですって。ところがその瞬間、へってじゃあ雨が来た、びっくりした、その指がまっすぐ自分にドワッとこう来たんですって。そしてその瞬間ですね、ドドーッとこう、このこうドドーッと憎しみが体中からスーッとなくなっていったんです。そしてその憎んでいたその友達に対して、今すぐ会って抱きしめてあげたいって、女性ですよ、ね、まあね、同性ですけど、今すぐ会って抱きしめてあげたいってぐらいドドーッとその人を心から許して、逆にこう愛しく思いっててびっくりしたんです。自分で何これって一体何が起こったのと思ったんですね。これが聖霊に触れて満たされたんです。彼女は初めて聖霊に触れられた気がしたんですね。びっくりしたんですね。あの内側から憎しみが消えていったんですね、スーッと。でこれ面白いんですね。悪よりお救いくださいって教会に行って、あそこを抑制で叫んで、そして神様から言葉が来たんです。その時彼女の心の内側癒されて、神の霊が臨んだんですよね。でそれが彼女の最初の聖霊体験。その後いろんなことを繰り返すんですけどね、あったんですね。で皆さんですね、そういうことを聞いたらですね、男子牧会の漆間牧師は似たようなことを言っていました。漆間牧師は今とっても面白い明るい牧師です、ね、元広島の牧師で、よく長崎でくださった古田さんのね、漆間牧師を当初の中華なんですけど、明るい牧師さんが面白い人なんですよね。ところが今東京に来られ、東京っていうか、どっちだっけ、千葉の方におられますけれども、彼はですね、20年ぐらい前ですね、東京に出ているところですね、うつ病だったんです。でうつ病になって、いつも死のうと思ったんです。ではっきり霊的な力だったと思って、あんな明るい人はどう思うんでしょう、そう思ったんですね。死ぬことばっか考えた。である日、今日死ぬって決めたんですって。今日死ぬ本当になんかそう思ったんですよ。霊的な力だったって言いましたね。本当にそう思ってね、もう死のうって決めたんです。生きてても仕方がない、本当に死のうって。で面白い、ここが面白い。でも死ぬ前にテレビを見ようと思ってつけるんですってここら辺が面白いですよね。それは精霊の恵みだと思います。でパチンってつけたら VHF なんで、 UHF ってのは今はもういっぱいいろんなチャンネルありますが、その頃は UHF ってのがあって、 VHF ではやらないんですけど、 UHF ではですね、キリスト教の番組が出た。でチョンギ牧師っていうね、韓国の牧師が、いつも私話す純国の牧師が、幸福の正体ってのやってたんです。それが千葉というか東京で映ったので、ちょうどそれ別にポンって使ったら UHF が出てきて、ちょうど目の前に中国牧師が出てきたんです。でも彼は初めてだから何もわからないんですね。でパッて見たら、ね、いきなりテレビですから、テレビでこう指さしてですね、こういったの、イエス・キリストは昨日も今日も生きておられますって言ったんですって。全然関係ないでしょ。その言葉を聞いた瞬間ですね、ふーっと抜けていったんです。で突然ね、なんで死のうと思ってたんだろうって、えってふーっと抜けていったんですね。彼はそこから生きる力が出てきた。そっからだったんで、今あんな明るい元気な牧師ですよね。これはっきり聖霊の力なんです、ね、だからね、聖霊の働きってのはね、今もあるんです。で神様はその恵みを私に注いだんですね。で、もう一つお話をしますけれども、皆さんよくご存知の光牧師ね、 安定期になりますが、時々今でも連絡をくれることがありますけれども、光牧師はですね、ご存知に救われた、救われたというか、彼はクリスチャンだったんです、ね、クリスチャンもですね、幼い頃から教会に行き、教会ほとんど休んだことがなく、部活の時でさえ教会休まなかった、理由は簡単ですって、あんまりハードな部活だったので、日曜日だけは教会がありますと言って休みたかったそうで、部活あんまりハードがそれぐらいハードだったと言ってましたけど、で、とにかく来てたわけですね、朝だけは。でも彼は全部知ってた、神様は自分、イエス様は自分のために十字架で死んでくださったこと、イエス様は復活されたこと、そして復活したイエス様は住んでくださること、聖霊が与えられること、そして神様は命がけで愛してくださっていること、みんな知っていた、知識は持っていた。でも皆さん、知識は必要です、どうでもよくありません。でも知識が知識である限り、私の人生を変えてはくれません。知識は私たちの人生を変えてはくれないんです。知識は必要ですが、知識は知識でしかないのです。その知識がどんなにあったとしても、彼は確かにクリスチャンで聖霊はいたでしょうけども、彼はクリスチャンであっても本当に神様を体験したりとか、神様のように生きなかったんですよね。だからですね、前も話しましたように、お友達とお酒を飲んで騒いでた、なぜかというと、つまらなかったんですね。そうしないと、なんか寂しくてしかなくて、寂しくてしかなくて、で、騒ぐわけですね。言ってましたね、終わったら虚しくてしかなくて、一人になるのが怖かったから、よく友達と泊まりに行ったりしたと。で、朝起きる前なんです。朝起きて目が覚めると、一日が始まるのは本当に嫌だったんですって。ああ、今日も一日が始まる、少しでも一秒でも長く寝てたい。彼は仕事はちゃんとしたんですよ、したんですけど、とにかく、ああ、今日また一日が始まるのかって感じで起きてたってことですよね。結構そういう人多いですよね。これ今、でも彼はクリスチャンですよ、その時も。クリスチャンで育って。ね。でもまだ変わってなかった。彼がどこで変わったかというと、彼はアメリカにね、お母さんの勧めで、自分のお金でアメリカに行きます。ね、バイクを買いたかったけど、そのバイクを買うお金をやめてアメリカに行って、そのアメリカで、マーリン・キャロさんのセミナーの時に、マーリンさん最後に、神様に拍手をしましょう、感謝をしましょうって、ニコッとなって感謝をした。その時に彼も一緒に拍手をしようと思ったら、いきなり頭の上で気がついて拍手をしてて、その瞬間、ドドーッとよくやってきたんですね。説明がつかないんです。これうまく説明できません。うまく説明したら嘘になります。なぜその時だったのかわかりません。でもその時、彼はいきなり聖霊の生まれた。そして幼い頃から知っていた知識が、その時命に変わったんです。ああ、本当に神様は自分を愛してくれてるんだって、自分は十字架で許されてるんだって、そして本当に復活されたイエス様は今うちに住んでおられるんだって、もう嬉しくて仕方がなくなって、今までしていた知識が命を持って彼の人生の顔を生き始めたんですね。そこから彼の人生は変えられなくなりますね。それは彼が聖霊に触れられたからなんです。鍵は聖霊にあるんですね。で、その聖霊様を神様は与えてくださったのはこのペンテコステ。私たちはみんな聖霊を受けてはいるんです。でも、本当にこの御霊に満たされることは必要なんですね。弟子たちも一度満たされて、ずっと満たされてはいません。何度も再び祈っています。満たしてくださいと。で、一つはね、心から神にこの聖霊の満たしを求めること。ルカの福音書に書いてある。求めなさい、そうすれば与えられますと書いてあって、最後に、どうして求めるものに聖霊をくださらないのでありましょうって書いてある。だから本当にこの聖霊様を求める人、神を求める人は神が望んでくださいます。これは一つですね。それと一番最初に望んだのは教会なのです。弟子たちが集まったのは教会なんですね。で、教会に来るってことが一つのポイントです。それと今日はですね、最後にね、この話をしたんですね。御霊に満たされる一番大きな鍵はね、今日はこのことをお願いします。賛美と礼拝なんです。賛美と礼拝をするときに、私は歌を歌っているときには、それでも気持ちよくなります。カラオケに行けば、私実はカラオケ行ったことないのに知らないんですけど、カラオケに行けば、スカッとしたり、スッキリする人が山ほどいると思いますね。で、好きな人もいらっしゃるでしょう。でも、カラオケで歌うとスッキリするのと、教会に来て礼拝で歌うのと本質的に違うんですね。これは礼拝なんですね。目には見えなくてもこういらっしゃる、その誠の神様に向かって私たちが、本当に心からその方を賛美して礼拝すると、どうなるかというと、賛美の中に、イスラエルの賛美に住まわれるって聖書に書いてあるんです。で、イスラエルってのはイエス様を信じる人たちはイスラエルで、新約的に言えば。だからイエス様を信じている人が心から神様を賛美すると、 そこに住んでくださるって書いてある。ということは、本当にこれから賛美したときに主が住んで私たちを満たしてくださるんですね。でその時何が起こるかというと、神の技が始まるんです。ですね、今多良美教会の副牧師をしている桑岡福子さんはですね、この教会のイスラエル真由美さんと同じ職場だったんですね。もう随分前の話です。そしてその職場でですね、何かのことでこうお話をすることがあって、それで教会の話をしたんですね。だからそれまで桑岡さんはいろんな宗教を転々としてたんです。で信じて一生懸命になるんだけど、しばらくしたら、あ、これも本物じゃなかった分かってやめて、でも息子さんがおられて、とっても愛しておられる息子さんに、そのこともあって、とにかくこういろんな宗教を転々として、結局何も本物はないと思ったんですね。そう思ってたので、そこにちょうど今村さん来て、今村さんが何か見てるといつも明るくて元気で話をしていたら、何かこの人と違う。でもあんまり仕事中話して怒られるから面白いですね。メールが来るそうですね。メールが来るそうですけども、そして教会の話をして、そしてじゃあ一回教会に来ないかったら、じゃあ来るって言って来られたんですね、初めて。で、結構大胆な方で、前の方の真ん中に座られました。前から2番目か3番目だったと思います。ど真ん中に座られたんですね。で、当時前の街道、今まで前の街道で、その前に、農協の銀行だったところですね、あそこはね。農協の銀行を私たちがその後借りて、教会だったんですね。で、あんまり私はその見栄えをすることにあんまり興味がなかったので、パッと見たらですね、この大きな会場しかがバッと前になってですね、あとはなんかいろんなものがむき出しになってたりしてですね、ハッと座ってね、ハッと割れになってね、でかい十字架だけあって、あとはなんかね、教会っていうとカトリックの教会みたいになって、こうなんかステンドグラスを見せたりね、何これって思ったんですって。でね、一瞬ですね、あれ大丈夫かしら、変なとこ来たんじゃないかしらと思ってね、どうしようこんなとこ座ってと思ったそうです。ね、そしたらね、と思ったら賛美が入る。で、生まれて初めて教会、いわゆる教会ですよ、教会ですから、いわゆる教会に来たのはそんな初めてだと思うんですね。きちっと礼拝してたみたいなのはね、カトリックの教会に行ったことあるし、礼拝してたみたいなのは初めてだったんですね。で、だから聞く歌も全く初めてだし、意味もわからないんです。なのに、その時南西教会の人たちは本当にみんな真心から礼拝してました。歌が上手い歌じゃなくて、全存在をかけて神様を礼拝してました。本当に心から。そしたらね、何が起こったかというとね、椅子があったでしょ、で立ってましたから、って立って、みんながバッと出したからね、歌詞が出るわけですけど、意味がわからないですね。なのにですね、体が熱くなってきてですね、涙がとるとる出始めた、ずーっと。で、最初の賛美が終わって、で、なんかいろいろあって、わからないで過ごして、後半賛美が始まったら、もっとトトトトトトトトと涙が止まらなかったで、彼女は何度も何度も悲しい涙を流しました。彼女は何度も何度も孤独の涙を流しました。でも彼女はいつも明かしたと言います。生まれて初めて温かって言うんですね。ぬくか涙があることば知ったとですとか、おかしくないんです、神奈川先生ですよね。ぬくか涙があることば知ったとですよね。すいません、うまくなくて。温かい涙があることを生まれて初めて知った。ボロボロ泣きながら温かい涙だったって。生まれて初めて温かい涙があるんだって。泣きながら、ボロボロ泣きながら出会いが全部終わったときに、体中からいろんなものがあったのがスーッと抜けていって、そして思ったんですって。本物の神様がいたって、ついに見つけたって、本物の神様がいたんだって。彼女はその時、本当に生まれて初めて嬉しくしまった。で、そこから変わっちゃったんです。それからですね、あんまり嬉しくてですね、なんかもう全くこう、それまでものすごくきれいにした方だって、営業がバッチリで、営業でバンバンに儲けられたのに、なんかそう、金儲けができなくなっちゃって、それまで営業でどこでも営業やったら、いや、もう誰も負けなかったんですね、そのアルバイト先でも。でもなんかそのことできなくなってしまって、ところが息子さんがね、今どの宗教を連れて行っても息子さんは寝るか全然興味示さなかったのに、あんまりお母さんが変わってしまったので、息子さんがお母さんどうしたのって言って、息子さんが聞いてきたから、教会行ってるって教会来て信じちゃったんです。で、洗礼すぐ受けたかったけど、その証しするのは嫌でね、受けなかったんですけど、証しする決心ついたのは、お母さんがそれまでね、ちょっと信じられないですけど、いつも財布にね、1万円札をいっぱい入れたそうです。こんな野郎って感じですけどね。そしてピカピカに証しをしながら、きれいにしながらですね、1日5箱タバコ吸ってたそうです。5、6箱毎日。そうではないと ストレス、外傷、やりきれない、本当に辛かったんでしょうね。もうやってられなかったそうです。そのお母さんはタバコを全く吸わなくなって、いつも綺麗な化粧したお母さんがいつもあのすっぴんって言うんですか、今化粧はしない でこういうんですね。あの夏は冬は寒くなければいい、夏は暑くなければいいという格好をして、ポケット、あの財布の中に100円しかなくて、あの彼にね、息子さん、あの風間さんですね、風間さんってね、あの 100円しかないけどどうするって、ね、言ってそうです。で赤嶋にこう言いました、忘れませんよね。お札をいっぱい入れてきれいにして、しかめ面をしながらタバコを吸ってるお母さんよりも、100円しかなくて僕に微笑みで、微笑僕に笑いながら、こうね、どうするってそう言ってくれるお母さんが僕は好きです。そのお母さんを見て僕は戦力へ行にしましたって言ったんです。で忘れません、赤嶋。彼女を変えたのは彼の例なんです。どこで働くってね、賛否の戦いだったんです。皆さん、本当に心から私が出会わせるとき、神様はそこに来てください。で、本当に辛いことってうまく説明できないし、人に話しても分かってもらえないことはいっぱいある。でも神様は全てを知っておられて、その人に直接触れて、その人の人生の重荷や悲しみや痛みを取り除いてください。で、教会に来ると皆さん不思議なことに、最初よく泣きませんか？泣きたくもないのに。男性は、日本人男性は普通泣きませんよね。なんでもないと思うのに、こうなんか気がついたらボロボロ泣いたりしませんか？それは悲しみの涙ではありません。神様がずっと抱え込んできた、自分の中に溜めてきた、誰も言わずに戦ってきた、そのいろんなプレッシャーや痛みや悲しみを涙を通して私たちを溶かしていってくださるんです。泣き終わった後にスカッとしたり、重荷が取れたり、泣き終わった後は本当に心から笑顔が出てきたり、しばしばあるでしょう。私は男性も女性も、幼い人も若い人も、年配の方もしばしば住みの中で泣いたり、説教中に泣いていたり、教会に来て泣かれた証をするのを見るんです。それは悔し涙とか悲しみ涙じゃない、温かい涙なんです。その涙を通して神様は私を癒してくださったんです。なぜそういうことが起こるのか、聖霊が働かれるからなんですよ。で、その聖霊様の働きが賛美の臨在の中なんですね。どうぞ皆さんね、本当に主を礼拝していただきたいと思います。その時神様はそこに臨まれますし、またその人にも周りの人にも触れてくださるということをね、覚えておいてほしいと思います。今息子さん宮崎でね、牧師になるために伝道師として、あの赤井とコンビで働いて、あの東宮牧師とやってますし、お母さんも今タラミ副牧師として私牧師のことで働いてます。どっちもね、喜びながらやってますよね。で、皆さん、ね、そのことを覚えてあげたいと思います。見よ、私は全てを新しくする。これから信州クリスチャンセンターの働きが次の段階になります。長崎教会もはっきりこれから変わるでしょう。そしてさらに皆さん一人の人生においても新しく始まるでしょう。今日頑張れと説教になります。聖霊がなしてください。この聖霊様に期待してほしい、聖霊様を信じてほしい、この聖霊様を求めてほしい。第三角である神ご自身である聖霊様を求めてほしい。そして神様を心から賛美して礼拝いたしましょう。神様、その日私たちに来て満たして、全く新しく私たちを作り変えて命の中に生かしてくださいます。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ペンテコステの日に弱くて、そしてぶつかっていて恐れに出された弟子たちが全く新しく作り変えられて、賜物を持ちながら、カリスタの信仰を持ちながら、大胆に福の語り、主理と式を行う驚くばかりの座として作り変えられました。私たちもいろんな弱さや賭けや痛みを感じるものです。許せないことや苛立つことや、いろんなことが人生に起こります。神様、そして自分で何とかしようとしてもなかなかできません。でもあなたが来てくださって、あなたは私たちを満たしてくださるときに、私たちは一変することを知っています。どうぞ神様、人の努力や頑張りかを遥かに超えたところで与えてくださるあなたの恵みによって、今日一人一人を神の霊で精霊で満たしてくださって、本当に違いのある思いを全部下ろして、神様に満たされて、喜び出されて帰ることができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。ですね、短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがなかなか手に届きません。短く悔い改めの時を持ちたいと思います。 主がありましたら何をしてほしいのですかって、今あなたの心からの願いと求めを主の前に差し出してお通しくれますが、今日はその前に、今日聖霊に満たせることを願いましたけど、本当に私には聖霊が必要だ、もちろん聖霊がいらっしゃるんですもん、信じたら。でもただいるだけではなくて、その御霊に満たされて本当に新しい力をいただいて、新しく作り変えられて、私も神の霊に満たされたいってそう思われた方がいらっしゃると思います。その方はですね、今私について一緒に神様に求めましょう。で、私について声を出して祈ってください。で、神様はその祈りに答えて必ずあなたを御霊に満たしてくださいます。天のお父様、私を聖霊で満たしてください。人を気にして求めないってことは ないってことなので、本当に、ね、神様に求めてくださいっていうのはですね、人を気にしてピラトはイエス様を十字架につけました。彼はその恵みを受けれませんでした。で、今本当に、ね、大きい声じゃなくてもいいですから、心から神様に、祈ってほしいというふうに思います。じゃあもう一度最初に言いますね。天のお父様、私を聖霊で満たしてください。私を新しくしてください。私には聖霊が必要です。私の心も体も霊も聖霊で満たしてください。新しくしてください。喜びと命で満たしてください。期待いたします。信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様、簡単に単純に戻りました。でもあなたは心をご覧になりますから、一人一人を御霊で満たして、悲しみや喜びに、呪いを祝福に、死を命に、イエス様変えてくださって、豊かな恵みを持って臨んでください。イエス様、今祈ります。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストによって命ずる。心と体の病を治れ。イエス・キリストの名によって命ずる。腫瘍ポリープがイエス・キリストによって全身から出ていけ。また抗がん剤の副作用をイエスによって命ずる。体中から消えてなくなる。血液を正常にして、血圧を正常にしてください。全身の血液が正しく流れるようにしてください。リンパに触れて癒してください。神経に触れて癒してください。目が疲れている方は目が痛んでいる方がいます。角膜、網膜、神経に触れて癒してください。イエスさんって目指る。イエスさんよ。腰と膝が痛んでいる方がいます。イエスさんよ。イエス様、躁うつ病、統合失調症、血管チータル性障害、不眠症、恐れ、イエス・キリストによって命ずる。癒されよ。全く愛が恐ろしく満たします。神の愛で今満たしてください。神の愛で今満たしてください。恐れを、恐れをもたらしいか、恐れの霊を、その人の必要な感情、体、心、思いの力でけイエス・キリストによって聖なさいよ。一人一人を今聖霊で満たしてください。イエス様の名によって聖なさいよ。セミナさんよ、セミナさんよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。膠原病を完全に癒し、糖尿病を完全に癒してください。なんか何人もまだ糖尿病ですけども、糖尿病を完全に癒してください。イエス・キリストの名によって糖尿病を癒してくださいよ。糖尿病をもたらしてきている悪しき病の霊、その人の体の力いけ。職場でですね、すごくうまくいっていて大好きだった職場なんですけど、最近ちょっとしたことがきっかけで、ちょっと人間関係で揉めてるわけではないんですけど、ちょっとあのいろいろ気になることが起こり始めています。まだ今はいいんですけど、このままいったらまずいなって思ってる方がいます。 あなたの予測は当たっています。このまま行ったらまずくなります。あなたは今悔い改めて神様を心から信じ祈り始めなさい。感謝をすることです。そしてあなたはその人の祝福を祈りなさい。その時にこの事柄ははっきり神の手によって大きな問題になるどころか、むしろ祝福の解決を言います。でもあなたはそのことを適当にしていくならば、あなたの予想通り非常に問題がこじれて混乱し始めるでしょう。でも愛する頃、そこであなたは本気になって祈り始めます。あなたが本気になって祈り始めた時、そこから私はそのこじれた関係から逆転を与えて、その人と非常に素晴らしい関係をあなたに与えていこう。その人には、後の関係には御心があるので、私は前もって語っておきましょう。今あなたが感謝をして求めるならば、ここで神の技を言います。でもあなたはそれをなさないならばこじれていきます。それはあなたの予想している通りです。そして非常にこじれて問題になった後で、あなたは本気になって神を始めます。その時神様がこのことを通して逆に驚くような解決と逆転を与えられて、その人はあなたにとってすごく大切な人になります。あなたはそのことを覚えなさい。私は前もってあなたにそのことを語ろうとしております。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。自分の進路ですね、進む道に関して今よくわからないと思っている方がいるんですけども、あなたは自分のその願いが神のものかどうかわからないと思っています。私は言葉を与えます。主は心のままに志を立てさせ、願いを起こさせます。あなたのうちに願いを起こさせたのは私です。恐れずにためらわずに、あなたのその願いと思いを持って神の前に出て祈りなさい。私はそのために一番良い場所をあなたに教え示そう。あなたはこの御心じゃないんじゃないか、御心じゃないんじゃないかと思っていますが、そうではありません。それは私があなたに与えた願いと求めです。それでそれを持って大胆に神の前に出なさい。私はそのために一番良い場所を、一番良い導きをはっきりと示そうと称されます。イエス様、ありがとうございます。あなたを一人一人に働き入れてくださって感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。聖霊の親しみの交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。